さあ、始まりました、ビルボールジャパンポッドキャストです。このポッドキャストではですね、ビルボールジャパンが毎週発表している、週間チャートや最近あった音楽ニュースをトピックスとして、会話形式で、お届けしようと思っているポッドキャストでございます。
はい。はい。
初回ということでですね、ちょっと緊張しているんですが、はい。私は、ビルボードジャパンの太田明宏と申します。よろしくお願いします。では、もう一人 MC がいるので、自己紹介をお願いします。
はい。同じくホストを務めます、ビルボードジャパンの生竹真理子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんかあっさり、でーすみたいな。
今日の収録日は2019年11月28日です。
はい。というわけでですね、このポッドキャストではね、さっき言ったような、チャートや、音楽ニュースをお話ししていくんですけども、はい、その前にですね、はい、そもそもビルボードジャパンっていうのがどういう組織、
うん、
企業、
うん、
なのか、もしかしたらね、聞いてる方ではご存じない方もいらっしゃると思うので。
まだまだですよ。
まだまだですよね、ほんと。一体何をしてるのかっていうところで、生竹さんはビルボードジャパンでは一体何をされてるんでしょうか？
私ですか？私は、はい、まあ日々音楽ニュースを書いたりですとか。
はい。
まあ時々インタビューに行ったり。
へぇー。
はい。あとは、何でしょうね。
なんでしょうね。
ちょっと。
音楽ニュースっていうのはあれですよね。例えば、誰々ってアーティストが、新譜を出します、みたいな、そういうニュース
です、ね。あ、そうです、そうです。もう、他の媒体さんもよくやってるかと思うんですけど。
はい。
なんか、音楽、新着ニュースですね。
うんうん、うん。
それをなんか、ツイッターでも発信してたりするので、うんうん、そういったものを書いたりしてます。
なるほど。そういうことです。僕は、まあ、チャートに、もう業務も多少しつつ、まあ、生竹さんと同じように、
うん、
ニュースであったりだとか、インタビューをしたりだとか、あとライブのレポートを書いたりだとか、そういうこともしつつ、まあ、チャートを分析するっていう仕事もやってはいるんですよね。
誰のライブ書いたんで、ライブレポ書いたんですか最近。
最近ですか、うん、最近は、
でもよくちょくちょく言ってますよね。
眉村千秋とか、イブとか、は書きましたね。はい。
もうそれ載ってます？
あ、載ってます、載ってます。
あ、ぜひチェックしてみてください。
はい、僕の名前もクレジットされてるんで。本当に興味のある方だけ読んでいただければな、というふうに思ってます。まあそういうことを、まあウェブ上で展開しているんですけども。
は
い、
そうですね。
まあこのポッドキャストなんで始めたかに繋がってくるかもしれないですが。
はい。
まあ、そういうのを、まあ、音声として。
はい。
皆さんにお伝えしよう。
うん。
いうのが、まあ最初のこのポッドキャストを始めたきっかけなんですよね。
永久にね。
そう、永久、もう永久にやり続けたいと、僕は思ってるんですけども。
永久に。
はい。というわけでですね、まあ今回初回っていうことですので、
はい、
まあ僕ら二人だけでやってもいいんですけども、
はい。
ちょっともう一人、ちょっとゲストを呼んで、
お！
まあ初回ということで、自己紹介的な回にしたいので、もうちょっと、特にチャートとかにね、詳しい人を、はい、お呼びしておりますので、
そうですね、
ちょっとご紹介しようと思います。では、はい、ゲストの方自己紹介をよろしくお願いします。
はい、ビルボードジャパンの上田拓人です。
はい、よろしくお願いします。上田さんはどういう仕事をしてるんですか、ビルボードジャパンで。
仕事ですか。はい、まあ基本的に二人と同じように編集部っていう仕事もしてるんですけれども、はい、結構。主な仕事というのは、まあ、チャートを作ったりとか、まあ、それで、チャートを広めていく、まあ、広報的な活動とかもしてますね。
はい。
ほーん。同僚興味ない
そうなんですよ。もう、僕らほぼ同い年なんですよね。
あ、本当ですね。
大田くんと僕は同い年ですよ。
同い年ですね。
はい。
27ですね。うん、はい。
うちの会社では、まあ、若手に入る。
そうですね。
いや、もう若手ですよ。
ね。まあ、生竹さんも、だから、まあ、同い年ぐらいというか。
そうですね。
まあ、具体的な数字は言わないですけれども。
そうですよ、コンプライアンス的に。
コンプライアンス上。
そうそうそう。まあ、そうですね。だから、この3人は社内の中でも若手と言われるようなところになるわけですよ、ね。
そうですね。
ですよね。
そうなんです。
だから、若手がこうやって、社内の会議室を
使って
空いてる会議室を借りてやってることになりますよね。 ですので、ちょっとね、このゲストの上田さんにですね、はい、そのビルボールジャパンチャートについてね、ちょっとご紹介いただければなと思ってるんですけども。
はい。はい。一、はい、音楽ファンとしていろいろ話聞かせてもらってもいいですか？
はい。ぜひぜひ。何でしょう？
今、足書いた位置です
か？いやいやいやいや。
あ、そうですか。
何でしょうか？
はい。ですね、ビルボールジャパンチャートっていうのって、
はい。
まあ今は毎週更新してますけども、
ですね。
これの一番の特徴っていうのは一体何なのかっていうのを教えていただきたいなというふうに思ってます。うんうんう
ん、まあビルボードジャパンチャートっていうのはですね、はい、本当にもう一番大きな特徴としては、はい、単一のデータで作ってるものじゃなくて、複数の、指標データを組み合わせて、まあ合算した総合ソングチャート。まあ、総合チャートって僕ら呼んでるんですけれど。
うん、
なので、そういう特性があります。
なんで複数でやろうって思い始めたんですかね。
そうですね。まあ、もともとその音楽のヒットチャートというか、ランキングっていうのはもうずっと長らくいろんなものがあると思うんですけど、
うん、
まあ、でも、とはいえ音楽の、聴取メディアだったり、それこそレコードから、CD になったりとか、まあ、カセットとかもあると思うんですけれども、まあ、どうやって音楽を聴くかっていう手段っていうのをどんどん多様化していく中で、やっぱり単一の、データだけだと、今何が本当にヒットしてるかっていうのはやっぱりわからないんですよね。
うん、
なので僕らは本当にできるだけそういう、いろんなユーザーの思考性だったりとか、音楽の聴き方っていうのをカバーして、できるだけその、なんだろうな、たくさんの人に共感してもらえるヒットチャートっていうのが作りたくて、そういう総合チャートっていうのを作ってますね。
あくまでヒットを、映し出すためのセールスではなくてね。
ですね。
ヒットを映し出すためのものだっていう
ことですね。はい。そこは結構そうですね、ポイントですね。なので、セールス、まあもちろんセールスのデータも組み合わせてますし、そうではない、いわゆる無料で、ユーザーが使うようなメディアっていうのも、うんうんうん、一指標としてありますし、なので、その、まあ、ヒットチャートっていうのは本当に、なんだろうな、社会の映し鏡じゃないですけれども、うん、なんだろう、そういうユーザー目線で、共感してもらえるかどうかっていうのはやっぱり一番大事だと思うので、
うん、
で、今の時代、音楽って、必ずしもそのお金を払って、毎回払って聞くとは限らないっていうところで、
うん、
ヒットチャートであって、セールスチャート、セールスランキングではない。
うんうんうん。
っていうのは側面としてありますね。う
ん、ああ、なるほど。
確かに、
はい、
前なんか中学生がこの会社に来た時も、いかにお金を払わずに、どうにかして
それ言います、それ
言
います。
みたいな言っちゃいましたよ。
あ、そうなんですか。
うん、
お金を払わずっていうのは、例えば。
まあ、無料で。
うん。
例えば、まあ、だから、動画見たりとか。
あ、そうか、そうか、そうやね。うん。
みたいな感じだったんで。
だどうしてもやっぱりストリーミングサービスとかも定額で、まあ、1000円弱かかるものですけど、やっぱり学生が、その、毎月1000円弱払うって、特に小中学生とかはやっぱりバイトもできないから、
うん、
そういう意味でやっぱり YouTube で見たりとか、っていうことになると思うので、
うんうんうんうん、
そうですね。なのでそういう意味で本当に、下から、年齢下から上までいろんな幅の年齢層の、リスナーの動きっていうのは、このヒットチャートに移すべきものだと思うので。
お
なので、そういう、こういう成り立ちになってますね、うちのチャート。
なるほど。ビルボードジャパンのその複合チャートっていうのは、一体どんな指標を複合しているのか。
はい。
何種類やって、どんな指標なのかっていうのをちょっと教えていただきたいなと思います。
はい。全部で8つの指標を組み合わせたものになっていて、
はい。
一気に言っちゃうと、CD セールス、
はい、
ダウンロード、
はい、
ストリーミング、
はい、
ラジオエアプレイ、
うん、
ルックアップ、
はい、
あとはツイート回数、
うんうん、
動画再生回数、
うん、
カラオケの8つになりますね。
ああ、なるほど、CD ダウンロード、ストリーミング、
はい、
ラジオ、ルックアップ、ツイート回数、
はい、
ミュージックビデオ、カラオケの8つ、
はい。そうです。
ルックアップ。
まあ、この中で本当に一番聞き馴染みがないという、耳馴染みがない。
ルックアップっていう言葉が一番。
指標っていうのはルックアップだと思うんですけど。
うんうんうん、
まあ、ルックアップって言ってるんですけれども。
はい。
まあ、どういうものかというと、
うん、
皆さん CD を買った時に、
うん、
もう CD って、CD をそのまま、 あの、プレイヤーに入れて、音楽を聴く人もいれば、まあ大多数の方ってやっぱりパソコンに一回取り込むと思うんですね。
そうでしょうね。
で、そのCD をパソコンに取り込んだかどうかっていうのを映し出す指標なんですね。つまりは、皆さん iTunes とかで CD をあの読み込ませてインポートするときに、
はい、
まあ、アーティスト名とか曲名とかアルバム名とか、あとはトラック番号とか、いろんな情報出てくると思うんですけど、
ね、はい、
あれって、まあ、要はその情報が溜まってるデータベースがあるわけなんですね。グレースノートメディアデータベースっていうものがあって、
うん、
ユーザーがそこにアクセスしてる回数っていうのは、あのグレースノートメディアデータベース側が、うん、まあ、把握してるわけですよ。
うんうんうん、
まあ、そのデータになるので、つまりはどの CD が、どれだけその CD で、CD としてパソコンとかで読み込まれてるかっていうのを、
うん
うんうん、反映したデータになってます。
ああ、だから、その、レンタルとかのところも見れる、
ね。そうですね。必ずしもその購入とは限らなくて、
うん、
まあ、レンタル、あと個人間の貸し借りももちろんそうですし。
なるほどね。
はい。っていうものとか、あとは、やっぱりその、ユーザーが、例えば CD を複数枚購入した時とか、うん、そういう時に、CD のセールスのランキングと、ルックアップのランキングでちょっとやっぱり変わってくるんですよね。うん、やっぱりその、いろんな売り方がされていく中で、CD っていうものを必ずしも、買われたものが全部、PC とかで読み込まれてるとは限らないと。
うん、
じゃあ実際、ユーザーは何をその CD で、音楽を CD として聴いてるのかっていうのが、なんとなく見えてきたらいいなっていう指標でもあります。
なるほどね。あ、はい、だから、iTunes とかで、ね、アルバムとか、アーティスト名が出てくるって言ってましたけど、あれって、いや、CD 買うときってね、もう僕最近 CD 買ってないですけど、うんうんう
ん、はい、
フラゲあるじゃないですか。
そうですね。
うん、だからリリースとしビートして告知されてる1日前に、はい、なんか CD ショップの店頭に並ぶとかあるじゃないですか。で、
うん、
あれをフラゲで買って、パソコン取り込んだら、なんか何にもアーティスト名も、曲名も出てこへんみたいなことあるじゃないですか。
はい
はいはい、あれは、販売日の前日やからまだ、その、データベースに、その、
そうですね。
曲のデータがないから映し出されてないってことになるわけ
です。そうですね。なので、集計のやっぱり条件としては、そこにデータベースに登録があるかどうかっていうのがやっぱり前提条件としてあります。
うんうん、そうでしょうね。
うん。なので、それこそレコード会社の方とかが、
うんうん、
そのデータベースに登録してない時とか、うん、なんか、その登録手順にも誤りがあった時とかは、集計できない可能性ももちろんあるんですけれども、
うん、
ただ、そのグレースノートのデータベースって、実はそのユーザーが入れてそれを報告するみたいな、
うん、
形もできるので、
あ、知らんかったわ、
それ。そうなんです。なので、何にしろそのデータベースに登録されたかどうかっていうのはやっぱり条件。
うんうん、
してありますね。
なるほど、
うん。
ちょっとルックアップの話をすごく深掘りして、
はい、
することになっちゃいましたけど、
はい、なんか他に気になるありますか？
さっき言ったやつの中で CD とダウンロードとストリーミングっていうのはすごい、はい、わかるじゃないですか。
わかりやすいですね。
はい。
はい。で、はい、何があったかなと、ラジオ、
そうですね。
とかミュージックビデオとか、
はい、
もうまあまあわかるじゃないですか。
うんうんうん、
ツイッターっていうのはどういう仕様なんですかね、
はい。ツイッターは本当に、その名の通り、ツイッター上で、ツイートされている回数っていうのを集計しています。で、じゃあ何がキーになっているかというと、
うん、
そのツイートの中にアーティスト名と曲名がどっちもあるツイートっていうのが条件になります。
うんうんうん、
例えば曲名だけだと、まあ、じゃあ例を出しちゃうと、
うん、
恋って曲名があったとして、
うん、
ただ、恋って日常会話でもういくらでも使われるワードじゃないですか。
そうか、うん。
なのでそれを曲として識別するためにはやっぱりアーティスト名っていうのがどうしても必要なんですね。
うん、
なのでその二つが必ずツイートの本文内にセットとしてあることっていうのがツイートの、
うん、
ツイート回数の集計条件になってます。
なるほど。へー。で、あとカラオケで全部で8つ。
そうです。
で、それを全部合わせて、総合チャートっていうのを出してるってことなんですね。
はい。
いつも毎週 水曜日。
そうですね。水曜のお昼頃に更新してます。昼過ぎ頃に。
うんうん、
基本的にデータの集計に、まあ、不備となければ、つがなく進行していけば、水曜の昼過ぎ、1時、2時頃に発表されます。
はいはい、まあ、大体それぐらいですよね。
そうです。で、何分その複雑なデータを組み合わせているので、うん、ギリギリでその、データの、例えば、欠測だったり、不備っていうのが、うん、まあ、見つからないこともないわけですよ、
うんうん。
で、そういう時にちょっと遅れるパターンはあるんですけれども、
うんうん
まあ、ちょっとそれは、できるだけ回避して、もうできるだけ早く、その、ユーザーの皆さんにチャートっていうのを公表できるように。だから特定の時間も特に設けてはないんですね。
うん、
本当にできた段階で、GO が出たらもうすぐに、
うん。もう即だし。
はい。
あ
その辺はなのでちょっと遅れてるなっていう時は、はい、今日もしかしたら集計に何かちょっと、てこずってるのかも、みたいな、うん、察していただけると、あまりに遅くなる時は、ツイッターとかで、アナウンスとかはしていくんですけれども、
はい、
はい、そんな感じでやっております。
ああ、なるほど。池竹さんもチャートの業務をしてるって言ってましたよね、さっき。
はい、やってますよ。
池竹さんはチャートの何の業務をしてるんですか？
いろいろ登録をしたりとか。
登録
なので、同じ、例えば A 版、ん？初回 A、
うん、
初回 B、通常版みたいな。
あ、そういうのもちゃんと分けて。
そういうのが、作品ごとに番号があるんですけど、
うん、
同じ作品として、
うん
パソコンっていうかデータが取り込めるように紐付けみたいな感じで、そういった登録とかしてます。
まあ、池竹さんは、なのであれですよね。CD セールスの集計のチームにいるんですよね。実はその CD セールスの集計は、この会社が、僕らが働いてる会社がやってるので、
うん。
池竹さんそこをやってるんですよね。
そうです。なのでもう、左足はセールス、右足はビルボードジャパンみたいな感じですよ。
それ、社内事情だから何とも分かりづらいかと思うんだけど。
まあ、とりあえず、片足ずつ突っ込んでると。
そうです、そうです。
なるほど。いや、結構、地道な作業ですよね、チャート作るっていうのは。
そうですね。
毎日。
なので、8指標のデータを、うん、それぞれ300位まで集めてるんですね。
うん。
で、300位以下は基本足切りして、で、それを全部合算してチャートを作ってるので、
うん、
毎週、だから総合順位とかで言ったら、うん、1500位ぐらいまでは生成されます。
1500。
はい、1500ぐらいですね。で、もう年間チャートとかになってくると、まあ、1万とか、いきそうな感じですね。
うん。そうなんや。でも、1500位までは見れないですよね。
まあ、いわゆる一般公表してる順位は1位から100位までですね。で、うんうんうん、そうですね。各指標100位までは、いわゆる一般の人にも公表してます。
うんうんうん。
うちのが、サイトの、チャートページとか見ていただくと、各指標の順位とか書いてあって、
うん、
で、それぞれの指標のアイコンとかクリックすると、うん、それぞれの指標で相当して、表示できるので、
うん、
なんか、ちょっと興味あればね、ユーザーの方にもそういうとこいじってほしいなって思ってます。
そうですね。これなんかいじってると結構面白いですよね。だから。
面白いですね。
なんか、例えばそのストリーミングの順位で並べ替えたら、
うんうんうんうん、
ミュージックビデオの順位も高い曲が多いとか、
うんうんうん、
そういうのが見えてきますよね。なんか、
そうですね、
うろ覚えですけど、ビルボードってアメリカが本国じゃないですか。
はい。
ビルボードは、ミュージックビデオとストリーミングの指標を一緒にしてるんです、は
い、そうですね。なのでそもそもミュージックビデオっていうその、まあ、考え方ですけど僕らは、
うん、
ミュージックビデオとか動画再生回数、
うん、
ただその動画再生って言ってしまえばストリーミングじゃないですか、
うんうんうん、
ね、まあ、要は一旦インターネットを介して、うん、その動画にアクセスして、つまりダウンロードしてるわけではないですよね、
うん、そうですね、うん、そうです、そうそうそう、
クラウド上でそのコンテンツに、を楽しむっていう、うんうん、そういう意味ではストリーミングなので、オーディオストリーミングとビデオストリーミングっていうのは、アメリカのビルボードでは、一つの指標として、合算されてます、
うんうんうん。
ちなみにアメリカのビルボードは、そのストリーミングとセールスとラジオエアプレイの3つが、うん、まあ、大きな、その大きく大別するとね。で、セールスの中にはフィジカルとデジタルが混ざってます。だからうちみたいに、ここまで細かくその、一般の方にお出ししてはいなくて、そこは多分考え方の違いなんですけど、CD セールスとデジタルのセールスっていうのはもうセールスとして一括りにして、で、記事の中身とかでは触れてたりはするんですけど、ポリシーとしては3指標っていうことになるのかな、昔はその、ストリーミングがない時代とかは、ジュークボックスとか、入れてたりして、
相当前ですね、それ。
もう本当に昔の、本当に雑誌でやったような時代とかは、なので、ジュークボックスとかはやっぱり結構、流行ってたのでね。で、それが、なので、そういう音楽の聴き方に変化して、データを変えていくっていうのは、もう本当にビルボードの DNA というか、アメリカのビルボードがそうですし、日本のビルボードも同じように、指標をどんどん精査してというか。なので、カラオケの指標は、2018年末。なので、今年度チャートから始まったばかりですね。まあ、カラオケという概念がそもそも新しいかどうか、それを置いといて、まあ、そうやって、指標をどんどん、新しく足していったりとか、今のところ前例はないですけれども、はい、指標を減らすっていうことも、将来的にはもちろん
もちろんあるでしょうね。
変化していくっていうのは、その、音楽の聴き方変化していくようにヒットチャートも変わっていかなきゃいけない。っていうのは、僕らの一ポリシーとしてありますね。
このビルボードジャパンでチャートを始めたのって、いつからになるんですか？
公表は2008年から始めてます。で、はい、その頃は CD セールスとラジオの2指標でした。
ああ、そうなんや、はい。だからそれを、だから、年を重ねにつれて必要だと思って、た指標を徐々に組み込んでいったら、今結果的に8指標になっちゃってると。
そうです。だいぶ複雑というか、初見では心折れてしまうような感じで、
いや、そうでしょうね。
お届けはしておりますが、ただ、めげずにいろいろいじってみてもらうと、そのさっき言ったように、指標ごとの関連性ってすごく見えてくるんですよね。例えば、ストリーミングで、そうとしてみれば、動画再生が、同じように高い順位を持ってたりとか、逆に CD セールスが全然低かったりとか、そういう、まあアーティストとか、まあ言ってしまう曲ごとに、特徴がやっぱりあるんですよ。チャートアクションの特徴があるわけで。そういうのが見えてくるので、複合チャートっていうのは、それが一個の面白さですね。で、まあなので、特徴というか、これも特徴ですけれど、
はい、
やっぱり従来のその CD セールスランキングではチャートインできないそのカップリングの曲とか、アルバムの収録曲っていうのが、入ってくるんですよ。それ、そういうこともあって、そのソングチャートってシングルチャートって僕ら言い方あんまりしていなくて。
そうですね。
そうです。等しくソングとして扱っているので、で、CD セールスはその、シングルパッケージの、表題曲に、ポイントを加算するとか、そういうルールはもちろんあるんですけど、例えばストリーミングでアルバムの収録曲、あるいはカップリング曲っていうのがめちゃくちゃ聞かれたとすれば、その表題曲を上回る順位になることだって全然あり得るんですね。
そう、可能性として全然あるようなことになりますよね。なんか最近そういうのありましたよね、生田さん。
え、何でしたっけ？
え？なんか、リリースされてないけど、チャートには入ってくる曲とか。
え、あったっけ？
いや、この話聞いて一番僕が最初に思いついたのは、ヨネズが、風鈴のパプリカって曲あるじゃないですか。
はい、
あれをセルフカバーしたものをミュージックビデオで上げたじゃないですか。
はい、
あれってチャート入ってましたよね。
入ってます。
入ってますよね。
そうです。
で、あれはリリースされてないですよね。
今のところ、その CD も配信もされていない、リリースされていない。で、なので今見てみると、動画再生回数だと、今週、昨日発表したやつですね。
ああ、昨日発表したやつ。
はい。15位に入ってて、っていう。なので、そういう、もしかしたらなので、そういう意味では、リリースされて、いわゆるその考え方として、 パッケージとか、そのダウンロードサイト、あるいはストリーミングサービス上で、うん、まあ、購入したり聞いたりっていうできない状態のものでも入ってくることはあるんです。
うんうんうん、
で、それが一番、やっぱり最初に動きがちなのが、ラジオかツイッターなんですね。例えばツイッターだと、まあ、要はニュースとかで、曲の情報が発表されたりするときに、
うんうん、
あの、それがめちゃくちゃ盛り上がれば、うん、そのツイートポイントで最初に入ってくるわけですよ。その300以内に入ってくれば、あ、そうですね、集計条件、集計のその水準に入ってれば。
うん、
例えば、最近で、まあでも本当に、トップアーティストというか、有名なアーティストのそういう情報はだいぶ、あの、跳ねるんですけど、例えば、ラッドインプスが、
うん、
君の名はの、
うん、
主題歌を、はい、まあ、てか音楽を手掛けますと、
はい、
で全然前世という曲が発表されて、あの当時とかはめちゃくちゃ話題になって、うん、ツイート数でだいぶ上位に入ってきたりとか、
うんうんうん、
だったりとか、うん、あとラジオで言ったらやっぱりその音源の最速先行、最速解禁ってやっぱ今日本って結構ラジオが多いじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、で、それで入ってくることも、多々ありますね。で、なので、で、しかも、ラジオ指標って、他の指標とは決定的に違う、特性というか、まあ、違いがあって、要は、他の指標って、ユーザーが聞いたかどうかとか、見たかどうか、まあ、ツイートもそうですね、ユーザーの主体性というか。
あ、能動的な行動である。
うん、そうそうそうそう。うん、で、一方でラジオって、そのユーザーは受動的じゃないですか。
うん、そうですね。
基本的にはそのラジオ側、まあ、DJ の方だったりとかが、かける、うん、まあ、聞かせたいっていう欲求からかけるじゃないですか。うんうん、で、まあ、もちろんその、リクエストとか、ユーザーが主体的に行動するっていう、うんうん、まあ、場合ももちろんあるんですけど、結局それが流れるかどうかってラジオ側にかかってるわけですね。うんうんうんうん、なので、そういう意味では他の指標とちょっとやっぱり、なんだろうな、映し出す、その傾向を映し出す対象がちょっと違うんですよね。
そっか。
そうそう。で、そういう特性もあるので、うん、その、ラジオで、その、ラジオ指標で上位になるアーティストって、やっぱりこれから来るだろうなって思えるようなアーティストが多いんですよね。つまりその、まあ、DJ とかラジオ局の方って日々その、まあ、これから何が来るかっていうのを、キャッチして、それを発信していくっていうのが、ま、一つの仕事としてあるので、
うん、
ラジオ指標で上位を取るってことは、それだけその、2の人たちから、
うん、
プッシュされているっていうことになるんですね。
うんうんうん、
だからここで上位になったアーティストって、結構やっぱりゆくゆくはストリーミングだったりとか、まあ、CD とかセールスっていうところに結びついていくんですよね。なので、それこそ今本当にヒットしているあいみょんとか、オフィシャルヒゲダンディズムとか、まあ、キングヌーとかもそうですけど、うん、結構データを遡ってみると、やっぱり一番最初にその、チャートアクションが活性化したのって、ラジオなんですよね。そういう特性がある指標なんですよ、ラジオって。
あ、そうなんですね。そうか、受動的であるっていうのは確かにそうですね。ラジオは結構変わってるところですね。うん、だからその受動的なものと能動的な行動を合わせることによって、うんうん、ユーザーのいろんな音楽の受け取り方を全部ひっくるめて、はい、総合チャートを作っていることになる。
そうですね。
うん、
今週とかちょっと見てみます。
あ、そうですね。今週。
ラジオとかだと本当に、なので、そういう特性があるので、ラジオ指標で相当とかしてみ、見てもらうと、うん、
今週っていうのは、今週っていうのは12月2日付の、ね、
今週発表したやつなので、
そうですね。だから、11月27日か。
そこから、そこもちょっと言った方がいいのかな。ビルボードジャパンのその日付の概念というか、集計の仕方。
それするそれする、
いや、ちょっと分かりづらいと思うんだ、やっぱり。
まあ、分かりづらいと思う。う
ん、まあ、その、やっぱり雑誌とかと一緒だと思うんだけど、
うん、
要は、 集計期間が例えば、はい、2019年11月18日から24日、つまり先週ですね。
月曜から日曜ってこと？
これを撮ってる前の週、月日、うんうん、基本月日で集計してます。
はい、今すっごい頭たらかしますよ、はいはい。
これを集計したチャートを、その翌週、つまり今週ですね、
うん、
の水曜日に発表すると。うん、で、その発表するときに、その、チャート日付、何々付けで発表しますと、
うんうんうん。
で、その付けっていうのは次の週の月曜日なんですよ。
いやややこしい。
あ、そうなんだ。
これも、正直、形骸化してる概念というか、うん、アメリカのビルボードとかもそうなんです。で、うんうんうん、アメリカのビルボードってもともとやっぱり雑誌からスタートしてるので、
うん、
付けの概念って、まあ、例えば他の音楽雑誌とか、ファッション雑誌とかって、うんうんうん、12月号とかが、11月とか10月に出ることあるじゃないですか。
いやーもうあれも意味不明です
よ。はいはい。それと同じなんですよね。
うん、
で、その、考え方をそのまま引き継いでるだけなので、うん、特に深い意味はないんですけど、
うんうんうん、
この辺逆に混乱する可能性があるんですけれども。
そうですね。
うん、ただそういう考え方でやってます。
なるほど。で、11月27日水曜日に発表した12月2日付。
はい。
チャート。
はい。
をちょっと見てみましょうか。
見てみましょうかね。
なるほど。
結構洋楽多いですよ、はい、ラジオは。
そうですね。まず総合から見ていきます。
あ、いいでしょ。
まあ、じゃあ、見ていきましょう。11月18日から24日までの集計、12月2日付チャートですね。
はい。
総合1位は、
総合1位。
オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーと。
デレレレレレ。
これラジオじゃないん
だよ。もう頭の中で流れていきますね、トロが。でも本当に、この曲はもう、飛ぶ鳥を落とす勢いというか、
まあ、勢いありすぎてもう止まらないっすよ。
そうですね。やっぱりヒゲダンという存在を世の中に知らしめた、まあ、いわゆる代表曲として、まあ、使ってもいいだろうと、うん、この曲に関して言うと。はい、
で、首位なんですよね。総合で首位なんですよね。
1位です。
でもそれリリースされたの、っていつあれ
これは、もうだいぶ前。
でも5月の時にも歌ってましたよ。
だから2019年の。
5月15日です。CD 発売。
まあ楽曲の先行配信とか考えるとちょっと前だから、多分今年の4月か5月ぐらいかな。う
ん、が、首位を取るんですね。
そういうチャートなんですよね。
もう6ヶ月も前の、
うん、
曲なのに。
今見ましたけど、通算で2回目の首位になるわけですね。
そうですね。
うーん。
で、しかもその1回目の首位も、10月28日付なんですよ。
あ、一月前か。
うん。ちょうど一月前ですね。
うん、
だからもうリリースされて随分経つけど1位になる可能性があるチャートってことですよね。はい。うん、
で、その、ブースターになっているのが、ストリーミングですね。
はい、出ましたよ。
はい。
出
ました。いわゆる聞き放題というか。
はい。
まあ、ストリーミングのランキングって、やっぱりその、
うん。
なんだろうな、一回上位に来ると、
うん。
しばらくやっぱ上位に居続けるんですよね、うんうん。ロングヒットっていうのがすごく見えてくる。
うんうんうんうん。
で、まあ、要はユーザーがその曲をやっぱり繰り返し聴いてるんですよね。本当に、聴きたい曲って多分何回も聴くわけじゃないですか。
ああ。
だから考えようによっては別にそんな新しい、概念じゃなくて、
うんうん、
別に今までも、例えばレコードや CD も、買って一回だけしか聴かないなんてことそんなないじゃないですか。
まあない
っすね、本当に好きな曲って、ね、CD で何回もかけるし、レコードで何回もかけるし、場合によってはそのポータブルの、
うん、
プレイヤーに入れて、もうずっとね、投稿中ずっと聴いて、
そうね。
で、歌えるぐらいまで覚えちゃって、みたいな。
そうですね。俺今ストリーミング使ってますけど、だから自分用の、プレイリストを作って、
うんうんうんうん、
その中に自分の好きな曲を いろいろバーって入れて、で、そのプレイリストばっかり聴いてたら、同じ曲を何回も聴いてるってことになりますよね。
そうだね。
だからそういう人が多いがゆえにストリーミングで一度上位に行くと、
うんうん、そうそうそう。
上位をキープし続ける。
そうそうそう。だからそれはストリーミングサービスっていうのが出てきたことによって、そのヒットの考え方が、やっぱりその購入とか所有っていうもの、うんそのユーザーの行動から、うんうん、もっとそのピュアに聞いた回数っていうのを、
うん
うん、映し出すこと、データとして、数字として見ることができるようになった、
うんうん。
これがやっぱりその、ユーザーのヒット感覚にだいぶその、 近しいデータなんだろうなっていうのはもう日々感じてますね。プリテンダーはなので32回目ですね、チャートインしたのは。
お、あ、総合順位にチャートインした
の。そうです、
うん。
で、今動きとか見てみると、
はい、
やっぱり配信したばかりの時って、
うん、
ストリーミングの順位とかも、うん、本当に全然まだ低くて、
はい。
だから最初の週とかは54位からスタートしてますし、その次の週とかに、まあ20位とか18位とかちょっとずつ上がってきて。
上がってますね、ちょっとずつ。
で、その次に8位になって、はい、2位になって、っていう。で、ちなみにその、はい、それまでは多分ずっとあいみょんのマリーゴールドがストリーミング1位だったんですよ。
うんうんうん、はいはいはい。
で、でね、まああいみょんって、もう本当にストリーミングからヒットした最初のその日本人のアーティストって言われるぐらい、マリーゴールドもその、ほんと、それこそ2018年の夏にリリースされた楽曲ですけど、
紅白出てましたもんね。
そうそう。で、徐々に、それこそ夏フェスですごく話題になって、去年のね。で、そのあたりから、どんどん、あいみょんっていう名が広まっていって、
はい。
なので、あいみょんがマリーゴールドをリリースした、配信して、数週間後とか、うん、まあもうちょっと後かもしれないですけれども、うん、徐々にやっぱりストリーミング順位とか上げてきて、
うんうんうん、
で、ストリーミングってその、ライブ、興行とか、
うん、
ライブ、コンサート、
うん、
まあフェスとかもそうですけど、うん、とのその相性というかその、連動性ってすごくあって、
ほう、
要は、フェスで気になったアーティストとか、
はい、
すごくハマったアーティストとかって、うん、例えばじゃあ今までだったら家に帰って次の日、早くて次の日に、まあ CD を買いに行くとか、
うんうん、
まあダウンロードとかももちろんできるんですけれども、うん、まあそこで一回その買うっていう手間がかかるのが、
うんうんうん、
まあストリーミングとまあ YouTube とかもそうですけど、うん、もうすぐにアクセスできるわけじゃないですか、時代として。
今の
時代として
。そうですね。あ、帰り道とかね、
うんうん。それこそ帰り道とかにめちゃくちゃやっぱり聞くんだろうなっていう。
うんうんうん、
で、そういう意味では、その、ライブで、だから話題を作ったりとか、
うん、
お客さんの心を掴んだアーティストって、うん、ストリーミングで上がってくるんですよね。
うんうんうんうん、
で、それが、顕著だったのが、去年のあいみょんで。
うん、
で、徐々になので、マリーゴールドって、別にタイアップとかついてないんですよね。
そうですね。え、そうやった？あ、そうやわ。
ついてないんですよ。うん、で、そんな中で、で、あいみょん自体も、まあ、もちろん、その、根強く、その、ファンっていうのはいましたけど、
うん、
本当にお茶の間レベルまで、
うん、
訴求したのって、なんかそういう流れで、その、うん、例えばフェスとか、
うん
で、まあ、ライブをするときに、会場が、入場規制がかかるわけですよ。あいみょん、去年のあいみょんって。
うんうんうん、
それが結構メディアで報じられて、
はい、
テレビとか。
はい、
で、おう、そういうなんか、アーティストがいるらしいぞと。
うん、
なんか話題のアーティストがいる。
ああ、それがニュースとして、
話題になって、
うんうんうん。
で、要はそこからもう本当にバズっていって、
うん、
口コミとして、
うん、
広まっていって、うん、しっかりそのストリーミング順位が上がっていくっていう、うん、だから本当にそのスピード感は現代ならではですよね、ストリーミング時代というか、
うんうんうん、
でそれが去年の下半期のトピックとしてあって、うんうん、で紅白に出場した
出ましたね、はい、
であれもやっぱり大きな話題になり、
そうですね、
そこから本格的にマリーゴールドが大ヒットしたと、
はあ、
もう本当に文字通りお茶の間まで届いて、
うん、
なので今年の上半期はあいみょんのそのブレイクスルーもすごく大きな話題だったし、
うんうんうんうん、
マリーゴールドがずっとストリーミングの1位を席巻し続けてと。
なるほど。
そんな中そんな中ですよ。
はい。
なんだ？
オフィシャルヒゲダンディズムという。現れたわけですよ、プリテンダーが、う
ん。これはタイアップですよね。
ですね。
うん、何の曲？あー。
思い出しました。
映画ね。
はい。
コンフィデンスマン JP。
そうっす。そう
タイアップです。うん、 ただこの曲に関して言ったら、映画のタイアップの効果はもちろんあるんですけど、
うん。
もうちょっとなんだろうな。
はい。
口コミで広
まる。口コミなんですかね。なんかこれもさ、いつの間にプリテンダーがこんな人気になったんだっていう感じしません？
でも映画すごいヒットしましたけどね。
あ、映画はヒットしてたんや。
うん。2週連続1位とか。
2週連続1位か。
うん。
ああ、見られてるね。
見られてたし。
ただプリテンダーやっぱ映画の公開が終わっても、ずーっとやっぱり聞かれてるんですよね。だからやっぱりその曲そのもののそのなんだろうね、オーセンティックな魅力みたいなのがやっぱりすごくあるんだろうなっていう。で、だからそれこそ最初はタイアップのきっかけっていうのは大きかったと思うんですけど、映画が終わってもそのずっとストリーミングで上位に入り続けたっていうのは、多分曲そのもののすごいパワーがあるんだろうなっていう。
今何週連続1位なんですか？
ストリーミングですか？
はい。
ストリーミングはですね、もう、すごいことになっていて。
多分20週は超えてますよね。
全然超えてます。27連覇してます、ね。
27？
はい。
27。
そうです。
27って、
まあ。はい。もちろんストリーミングチャートというような、うちが始めてからもう本当に最多連続首位記録になってますね。
半年よね。つまり。
そういうことになるね。
半年1をキープしてるってことですよね。
うん、すごいな、勢いが全然落ちない。再生回数とか見ても。
あ、増えてると。
うん。まあ、さっき言ったように、ストリーミング1回、その上位来るとなかなか下がらないとは言ったけれども、
うん、
ここまで来ると極端みたいな。うん。
そうだね。まあ、ストリーミングの世界自体、もう日本、だとどんどん今もなおマーケットとしては成長してきているところですよね。
う
ん、
そうですね、うん。
そうね。
まあそのいわゆる大物アーティストのストリーミングの解禁っていうのも今年は
結構多かったですね。
あったし、まあそれこそね嵐がねデジタル配信を、
う
ん、
そうですね、
まあ一挙解禁したと、
うん、
でやっぱり入るわけですよ。
うん、
ただそのずーっと上位にいるのってやっぱり難しいんですよね。
うんうんうん、
それは別に嵐に限らずですけど、
うんうんうん、
その中でそのプリテンダーってもう27連覇って相当異例というか。
異例ですね。うん、そうですね。確かにね。あ、
で、ヒゲダンの場合は、そのプリテンダーはもちろんずーっと1位なんですけど、うん、他の曲もストリーミングでめちゃくちゃ、
うんうんうん、
上位にいるわけですよ。例えばその今週発表したものだと、うん、はい、トップ10には、あ、まず2位にイエスタデーで、
ストリーミングのチャートですね。
そうです。ストリーミング2位がイエスタデーで、
はい、
3位が宿命です。
おお。
5位がノーダウトです。で、
ちょ待って、1位、2位、3位が、プリテンダー、イエスタデー、宿命で4位飛ばして5位。
5位がノーダウト。
ノーダウト。
で、6位が115万キロのフィルム。
はい。
で、飛んで10位、スタンドバイユー。
はい。
スタンバイユー。
それですね。
おーおーおー、
うん。
6曲がトップ10に入ってるんですね。10
曲中6曲がヒゲダン。
そうです。
もうみんなヒゲダン好きだね。
トップ10の中の6割がヒゲダンだと。うん、もうこれ。
いや、すごいですよね。すごい、すごいだけでは済まされないぐらいすごいですよね。
これ、まあだから、やっぱり、その曲のヒットっていうのは最初あったんですけど、
うん、
そこをちゃんとその、オフィシャルヒゲダンディズムのヒットに変えられてる。っていうのは、すごいことだなと思います。
だから乱暴に言うと、一発屋じゃなくなってる、じゃないっていう感じですね。
うん、そうだね。
うん、
やっぱりその、一曲しか入らないっていうアーティスト全然いるし。
もちろん。
うん。なんかそういう意味では、他のアーティストとはちょっとやっぱり一線を画すような状態になってますね。
なるほどね。池田さんオフィシャルヒゲダンディズム聞きます？
え、聞きますよ。もうね、私は普段洋楽派なんですよ。
はい。
でもやっぱり、この仕事柄、日本の曲も、邦楽も知らなきゃいけないと思って、
はい。
よく、Hot 100っていうか、プレイリストを聞くわけですよ。
うん。Hot 100っていうのは総合チャートの名称ですよね。
名称ですね。
Hot 100っていうか、プレイリスト？
うんうんうん。
私は Apple、
大丈夫ですか？大丈夫ですか？喉が。
某、サブスクの、うん、まあ、よく聞かれてる人気ホット100みたいな。
うん、
そういうやつ聞くわけですけど、
うん、
やっぱり聞いてて、
うん、
いいなって思いますもん。
プリテンダーが一番好きですか？
ヒゲダンの中ではね。
うん、
でも、あいみょんも聞きますよ。
お
ー、ヒゲダン面白いのは、115万キロのフィルムをすごいずーっと上位にいて、
うん、
これアルバムの収録曲なわけですよ。うん、
シングルでリリースされてないってこと、
ね、え、そうなの？
シングルでリリースされてる？
されてないんじゃないか。
いや、この曲なんかすごいよく出てくる、出てくる。
そう、だから俺が友達と飲んでて、4ヶ月ぐらい前、4、5ヶ月前ぐらいで、最近ヒゲダンにハマったって言ってて、
うん、
ああ、そうなんや、何が好きなのって言ったら、115万キロのフィルム、うん、
隠れた名曲みたいな。
が好きって言ってて。
もはや隠れてないけどね、別に。
もう、その時は、あ、そうなんだ。
全然隠れてないよ、ね。
え、その曲何って俺知らんかったから、代表曲じゃ知らんかったから、うん、あ、そうなんやって思ったけど、うん、やっぱファンの間ではもう根強い人気を、もう当時から持ってたって
ことですよね。うんうん、そうだね。で、この曲って結構 TikTok の効果もあって。
ああ。あ、それね、アメリカのチャートでよく聞きますね。
まあ、最近はその TikTok から、まあ、TikTok の影響で、ビルボードチャートで上位に入るっていうのは、うん、結構アメリカとかでも全然よく、
うん、
それこそね、リルナズの曲とかも、
ね、
まあ、もともとすごい、勢いはあったけれども、うん、TikTok っての、まあ、ミームもあって、
う
ん、さらにロングヒットというか、
そうですね、それヒットの要因の一つ、
記録を塗り替えたりとか、うん、そういうのって、まあ、リルナズに限らずだけど、
うん、
ある中で、日本でもやっぱり徐々にそういうのってあるんですよね。
うんうんうん、
で、やっぱりその、なんだろうな、メディアとして、やっぱり、新興のメディアとして、うん、っていうのもあると思うんだけど、うん、TikTok とストリーミングの親和性ってやっぱりあって、うん、やっぱり TikTok で聴いて気になった曲をストリーミングですぐに聴けるような環境じゃないですか、今。
うんうんうん、
だから、ストリーミングで上位に来たアーティストとかを、うん、調べてみると、うん、TikTok で実はそれがめちゃくちゃ聞かれてたとか、
うん
う
ん、
そういうのも、面白いですね。今ならではですね。
確かに。そうですね。
うん。
いや、本当になんかストリーミングが中心の音楽業界みたいにもうなってますよね。
うん。CD 買いました、最近。
CD？
うん。
マジで思い出せない。
多分今年入って自分で買ったのほんと多分数枚かな。
そう。いやもう今年どころの話じゃないっすよ。
買ってない。
まあ、でも、とはいえまだストリーミングをやってないアーティストもちらほらいるので、そういうアーティストとか、ね、あともっとその、なんていうの？本当に小さいライブハウスでやってるようなインディーの、うん、インディーオブインディーのバンドとかは、うん、ストリーミング、まあ、やってない場合もあるし、うん、やっててもなんか CD を買って応援したいっていう時はあるから、
うんうん、
そういう時は買ったりするけど、
うん、
あとはやっぱりその、まあ、ヨルシカとか、
はい、
ストリーミングでめちゃくちゃヒットしてるアーティストの一人じゃないです。一組じゃないですか、
うん、
まあ。あのアーティストって結構パッケージをめちゃくちゃその趣向を凝らしてて、
うん、
最新アルバムのエマとかも、めちゃくちゃその、はい、なんだろう、パッケージとしてすごい魅力的なものになってるんですよ。うんうん、だからそういうアーティストとかは CD 買いたくなりますよね。
うん、
ますますその、なんだろう、いかにその音源だけじゃなくて、
うん、
パッケージとして魅力的にできるかっていうのは今後そのフィジカルの、商品を売っていく上では大事になってくると思いますね。
うん、そうね。あれでも最近さ、ニュースで、アメリカの、もうアメリカの話さっきから何回もしたけど、はい、アメリカのビルボードのアルバムチャートの、なんか、集計方法を変える。
変えたってね。
そうですね。
話あります。あれってパッケージと関連する話でしたよね。
パッケージ。なんかグッズ、販売だったかな。グッズ販売じゃない、グッズ付きの。
バンドル、
うん、うん。
でもあれだ、デジタルもバンドルってあるよね。
うんうん。そうそうそう。まあ、それに関しては弊社のビルボードジャパンのサイトにもニュースとしては掲載してるんですけども。
うん、
ね、アメリカもいろいろ変えてきてる、
ね。いろいろ変えてますよね。なんか、最近気になったニュースで、アメリカのストリーミングのチャート、
うん、
の首位の曲の再生回数が、うん、何もやったっけな、なんかど、まあ、ほんまここ数週間の話ですけど、うん、前週か前々週か忘れましたけど、の1位の曲が、リルテッカっていうラッパーの、うん、曲なんですよ、
うん。
で、これの再生回数が2850万ぐらいやったんですね、確か。うん、いや、これが、久しぶりに3000万回を切ったみたいで。
ああ、ストリーミング。
ストリーミングの再生回数が。久しぶりに3000万回を切った。いつぶりかっていうと、ほ
ん
と、およそ3年ぶりぐらいに3000万回を切ったから、なんかもうアメリカってストリーミング、もう行き切ったんかなみたいな。
要は1位のアーティストが3000万回を切るのはめちゃくちゃ久しぶり。もうほんま久しぶり。ことだよね。
2017年の1月ぶりやったかな。だから、約3年ぶり。になりますよね、ま
あ。みんな携帯使わなかった。
まあていうか、まあ今更市場の成長をするかどうかって言われたら微妙な感
じだもんね。もうなんか浸透しきったのか、いやわかんないですよ。もうなんかアメリカの人はもう音楽聴くの飽きたとかなんかあるかもしれないですけど、もうねいっぱい曲もリリースされてなんか聞き疲れみたいなのがあるかもしれないですけど、なんかあその段階に行ってるんやみたいな。
なるほどね。
って思ったりはしますね。みたいな。
うんうんうん。まあ、それで言ったら日本はまだまだ伸びていく。
そうですね。まあ、これ日本は間違いなくまだまだ伸びていきますよね。
うんうん、
それこそね、解禁してなかったアーティストを解禁することによって、
うん、
そのアーティストのコアファンっていうのが、まあ、ストリーミングで聞くことができるわけで。
絶対そうですよ、
うん。そうするとストリーミングの、まあ、ユーザーの総数っていうのも結果的に増えていく。
うん、
それこそこの間の嵐とかめちゃくちゃそうだと思いますね。
うん、うん、そうですね。嵐の嵐聞きました。僕も最初5曲だけ解禁したじゃないですか。
ですね。
もうすぐ聞きましたけど。
ターニングアップと。
うん。
そうです。それが最近出たやつですよね。う
ん、私今めっちゃキンキ聞きたい。
キンキーツ。
キンキキーツ。解禁してくんないかな。
あ、でも俺キンキーツめっちゃ聞きたいよ。
めっちゃ聞きたいよね。
めっちゃ聞きたい。
もう絶対小学校思い出す。
そうそうそう。俺だって家の車キンキーツしか流れなかった。うちの母親が。ファンやったから、
うん、
もうキンキーツばっかりやった
けど、もう絶対知ってる
世代ですよね。
う
ん、
そうですよ。
でも嵐のターニングアップで言うと、ストリーミングって、
うん、
そのロングヒットが見えやすいっていう側面がある一方で、初動がいきなり景気のいい数字を記録することって結構少ないんですよね。やっぱりみんな、その、CD セールスとかダウンロードって、やっぱり発売初週がピークじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
でもストリーミングって、そうとは限らない。うん、というか、むしろそういうケースの方が少ないぐらいで。
そうですね。
で、要はその、どんどん、口コミとかでどんどんやっぱりヒットしていくんでしょうね。
うんうんうん、
で、プレイリストで選ばれないとか。
うんうん
で、そんな中で嵐のターニングアップって、
うん、
日曜日の夜か。
19時か21時。
そう、嵐のターニングアップって、日曜の夜頃にリリースされて、
あ、5時間なんで19時です。
リリースがそうだよね。そのくらいだよね。うん、で、その週の、その週の集計のチャートで、うん、もう、相当上位、ダウンロードは相当上位だったんだよね。
うんうん、5時間だけやのに、
うん。
確か1位でしたよ、ダウンロード。
ダウンロードはそうだよね。
うん、
で、さすがにストリーミングとミュージックビデオの再生回数はその時はまだ入ってこなかったんだけど、うん、次の週の、だから初めて1週間集計した週のチャートで、
うんうん
うん、もう、ストリーミングだと4位で、うん、動画再生回数だと1位で。
うん
で、このスピードダッシュっていうのは、他の今年解禁したアーティストで、本当に著名なアーティスト、人気のアーティストがたくさんいたと思うんですけども、ね、このロケットスタートっぷりは、ちょっと一線を画してます
ね。そうね。そうやね。
うん。
いや、すごいやね、嵐って。
逆に言えば、嵐レベルじゃないと多分その、やっぱり、うん、リリースの初週で山を作る。っていうのは、うん、もうちょっと考え方としては、
うん、
古いんですよね、
うんうん
うん。今までは CD の発売日が決まっていて、うん、それに向けて、うん、まあメディアに露出したりとか、うん、プロモーションしていくと、
うん。
で、まあリリースの週に セールスのピークが来て、うん、っていうのが、まあ、業界速というか、
うんうんうん。
でも今もうストリーミングっていうツールがあることで、必ずしもリリースの週がピークになるとは限らないわけじゃないですか。うんうんうん、だからそういう意味で、プロモーションのあり方、やり方っていうのもどんどん変わってきますよね。
そうやね。またアメリカの話しちゃうんですけど、はい、いいっすか？
全然。
あ、その前にアメリカのストリーミングって何曜から何曜集計なんですかって知ってます？
忘れた。
忘れました。
うん、
いやなんかね最近気になるんですけど、なんかアメリカってリリースって毎週金曜じゃないですか。
金曜ですね。う
ん、だけどなんか最近たまになんか水曜に新曲出したりとか、
そうだね。
なんか2日前ぐらいに、うん、金曜の2日前、3日前、1日前ぐらいにわざととしか思えないんですけど。わざとなんかフライングスタート的なことを。
じゃあ水曜日なのかな、集計が。
してません。
あの、指標ごとに違うんすよ。
あ、そうなのか。
なんかあれがすごい、なんか最近すごいそれが目立ってる気がするんですよね。うん、もしかしたらなんか助走をつけてるっていうか、うん、なんかそういうことなのかなって思ったりとか、まあ、あと金曜にいっぱい新曲出るから、それの差別化のために、2日3日前にリリースしてるのかなとかいろいろ思ったりするんですけど、うんうん、なんかそういうプロモーションの仕方っていうのも、なんか、変わってきてるんかなとか、あったりするし、うん、どうですか？わかりました。
チャートリック。
なんかそう、すごい思うんですよね。とか、なんか、あとなんか、ラッパーとか、なんか、わざと、その、発表してない曲を、なんかインスタとかに上げて、うん、この曲一体なんだみたいな、ことをしてる人とか、結構有名なラッパーとかでもやったりしてますよね。だからそれもなんか新しいプロモーションの一環なんかなと思って見てたりしてますよ。
インスタストーリーにね。
そうそう、インスタストーリーとか。あとなんか最近なんか新しい動画投稿サイト的なところにやったりしてるらしいですよ。
へぇー。
何やったっけ、名前と発音が全然わかんないですけど。トゥリラーやったかな。
え、全然知らない。
TRILLER?
TRILLER
やったかな、ちょっと俺発音が終わってるんで。
テリダ？何なんだろう。
だからそういうなんか動画投稿アプリがあって、うん、なんかそれでなんかラッパーの人とか、うん、まあラッパーに限らず、
うん、
なんか未発表の曲を、うん、もうすごい音質悪いんでね。なんかそれを自身で踊りながらなんか投稿したりとか、うん、そういうのして、うわ、この曲一体なんだみたいな、そういうバズり方をする。うん、みたいなのがあったりするらしいですよ。
まあ、それで言ったら、チャンスザラッパーとかもずっとミックステープで、あの、まあ、いわゆるフリー音源とかで、うん、あの、楽曲を発表してきて、
うん、
で、そうやって、あの、うん、まあ、要は、トップアーティスト、セレブの中身を果たしたわけじゃないですか。うんうんうん、だから、その、必ずしもその作品を売らなきゃ、ヒットアーティストにはなれないっていう時代じゃもうないんですよね。
うんうんうんうん。そっか、そうだね。確かにそうだね。
総合順位で他に見ていきますか？
あ、そうですか。今週の総合チャートで他なんか面白い動きとかありました？
そうですね。例えば、
うん、
ラジオ見てみますか？
あ、ラジオ。
今週のラジオの1位。
はい。
山本さやかさんの。
そうよね。
お。
水浴の光。
おー。
これはでも総合では10位ですね。
そうですね。
うんうんうんうん。ラジオで1位、総合で10位。
そうです。
うん。そうね。カラオケは？
カラオケは、まあカラオケの指標も、うん、結構面白くて、
はい、
ちなみに今週のカラオケ1位はプリテンダーです。
みんな歌ってるな。
そう。で、カラオケで、ね、その、1位とか2位とか上位を取るアーティスト、うん、まあ、曲って、うん、やっぱり今ヒットしてる曲なんですよ。2018年の12月から、このカラオケ指標っていうのを入れ始めて、
ね、
で、なのでデータを見るまでは、その、僕たちは、
うん、
いわゆるカラオケの定番曲みたいなものが、
わかりますよ。
はい、上位に入ってくるんだろうなって。
糸でしょ。
そうそうそう。そういう残酷な。
小さな恋の。
手勢とか。
小さな恋の歌でしょ。
そう。そういうものが上位に入ってくるんだろうなって思っていたんですよ。うん、で、蓋を開けてみたら、うん、データを見てみたら、
うん、
レモンが1位だったんですよ、その時最初。
ああ、2018年の12月。
うん。うん、だからやっぱりその、聞かれてる、なので、カラオケって、うん、これもそのユーザーの動向として、あの、うんうん、さっきのラジオと同じように、ちょっとやっぱり、他の指標とまた、違うような特性がある気がしていて、はいね、要は聞きたいじゃなくて歌いたいなんですよね。
うん。
で、歌いたくなるほどの曲になる。
うん。
っていうのは結構な、やっぱりそのヒットの、
うんうんうん、
威力というか、
うん、
だからそのストリーミングとかダウンロードとか CD セールスとか、これは全部ユーザーが聞きたい、聞いた結果としてあると思うんですけれども、
うんうんうんうん、
カラオケの歌いたいってもう一個ハードルが高いというか、うん、その先にあるものだと思うんですよ、
うんうん。
聞きたいの先にある歌いたいっていう欲求が反映されてるので、
ね、そうね。
なので逆に言えば本当に、そこで上位を取るアーティストっていうのは、
うん、
それだけ浸透しているんだなと思ってもいいのかなって。
うん、確かにね。プリテンダー歌ったことあります？上田さん。
プリテンダーね、歌ったことあるんだけどね、歌えないよね。
はい、高すぎてですよね。あれ歌えないですよね。うん、俺も一回だけトライしたことがあるんですけど。いや、あれ、いや、出ないっすよ、あ
んな。なんなら女性の友達とかでもちょっと辛そうだもんね。
う
ん、
辛そうですよね。うん、いや、すごいですよね。
だ最近の、やっぱり傾向、まあ、なんか日本人の感覚として、やっぱりそのハイトーンが好きっていうのもなんかあると思うんだけど、カラオケに関して言うと、まあそういうのもありつつ、なんか、難しい曲歌ってみたいんだろうなって思う、うん、みんな。挑戦したいんだろうな
って。なるほどね。ちなみに2位とか3位って何なんですか？カラオケのランキング。2
位はね、米津玄師レモンです。
はい。
難しい。3
位、あいみょんマリーゴールド。
いや、難しいよ。
なので、この辺を本当に、今年を代表する3曲と言っていいかなと思います。うん、プリテンダー、レモン、マリーゴールド。
うん。
え、キングヌーの白日も、
キングヌーの白日はね、8位です。
8位ですか？みんなあれ、
あんな難しい。
いや、あんな絶対、いや、俺もこれもね、一回だけチャレンジしたことあるんですけど。
僕もありますよ。
もう難しいよ、あんな、井口さんの。
うん。
あ、行きたけさんもチャレンジしたんですか？
家で歌ってる。
そうそう。で、そんな中、6位に中島みゆきの糸がある
んですよ。あ、やっぱりね、もちろん人気曲やから。
うんうん。
意図は6位なんやね。
そうそうそう。そういう定番っぽいのを、例えば残酷の天使のテーゼは11位です、ね。
うんうんうん、
で、いわゆるその往年の名曲というか、うんうん、カラオケランキングとか一般で公表されてるようなものを見ると、大体上位にいるような曲が、
うんうんうん、
まあこういう風に入っていきたいと。
なるほど。
はい。
はあ、池田さんはいつもどういう風にチャートを見てます？
もう何流行ってるんだろう、みたいな。
ああ、でもそう。まあ一番シンプルな動機よね、
うん。うん。
まあ。
そうですよね。
だから、これまでその、単一のデータのランキングっていうものが、やっぱり、
うん。
リスナー、
うん。
我々リスナーのそのヒット感覚とどんどんやっぱり離れていく、
うん、
乖離していくっていう状況がずっと続いてきたので、
うん。
やっぱりその、ランキングを見る人っていうのは、まあ、どんどん減ってきたのかなとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、なので僕らはそれを、ちょっと待てと、
うん。
ランキングでちゃんとヒットを映し出すことができるんだぞっていう思いも込めて、
はいはい、
毎週発表しております。毎週そんな気持ちを込めてクリックしてますよ。更新ボタンを。
いや、一番今心がこもった発言でしたね。なるほど。
そうですね。
そうですね。いや、結構その、一言でチャートって言ってもなんか、いろんな見方があって、いろんな苦労があり。
うん。
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です、本当に。いやー、よかったです、聞けて。はい。というわけでですね、こうやっていろいろチャートに関して、いろいろ、上田さんには、お話しいただきました。
はい。
はい。ちょっとね、今後はね、はい、毎週、ウィークリーで、チャートの話だったりだとか、その毎週ね、はい、毎週更新してるチャートの話とか、ニュースの話とか、
はい。
そういうのを、話していこうかなというふうに思ってます。
わかりました。
はい。
なんか、噂では次の回は、
はい。
また変わった回というか、特殊な回なんですよね。
そうやわ。そ
うや。違うよ。
違うんか。
一回出すよ、習慣を。
習慣出す、
うん、習慣。いや、ちょっとその辺はね、悩んでるところで。
一応取っときますか。
まあ、習慣チャート発表するか、もしかしたら、まあ、年間チャートを発表するのかなっていう。うん、はい。年間です。つまり、2018年の12月あたり
2018年11月26日からです。
何日まで？
2019年11月24日までです。
なるほど。じゃあもう集計切ったんだ。
集計終わってます。
終わってるんですね。
今週発表したチャートが2019年度チャートの最終週です。
うん、なるほど。
なので集計はもう閉まってます。
なるほど。
で、これを来週12月の6日金曜日に発表します。
うん、なるほど。
ですので、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、本当に。
早いものですね。
早いものですよ。年の瀬ですよ、本当に。
なので、そこで、あの、年間チャートを見てもらって、
はい、
今年、どんな曲がヒットしたのか、流行ったのか、うん、聞かれたのかっていうのを見てもらえたらな、
うん。そうですね。
いわば僕らの、まあ、集大成の一つではある、はい。毎年のね。
そうですね。
え、大体わかります？
大体、まあでも注目ポイントとかは、まあ、あるよね。ロングヒットしてる。
もうみんなが一日一回聴いた曲ですよ、多分。
一日一回は結構聴いてるね。
とは限らない。
結構聴いてるよ。
曲ですよ、多分。
うん。なるほど。ですので、まあ、次、次回は普通に来週発表するチャートの、うん、のお話をするか、もしくは年間チャートの話をすることになるでしょうと。
はい。
はい。はい、思っております。はい。年間チャート発表するときはね、ちょっと違うゲストを呼んでね、お話ししてもらおうかな。
お。
と思っております。
はい。
はい。上田さんにはお役ごめんということで。
ひどい。
またいつか。
まあそうですね。はまらなかった。
まだね。まあレギュラーで、まあ週刊チャートの話をしつつ、たまにイレギュラーな形でなんかできたらいいなというふうに思っております。
はい。
はい。というわけですね。もうこのポッドキャストをそろそろ締めさせていただこうかな。というふうに思います。はい、それでは、ビルボードジャパンのね、ポッドキャスト、今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。